それでは一言お祈りいたします。私の中にはイエス様が生きておられると、ここに住む命をイエスのように私はなりたいと。神様ありがとうございます。今日も私たちはこのところにまた集ってくださって、一週間のまたさまざまな世の事柄から解き放ってくださって、もう一度またイエス様のようになりたいと、そのような私たちの思いを賛美を通してあなたの前にお捧げすることができてありがとうございます。どうぞあなたが私たちの私の心の中に生きておられると、またその素晴らしさを私たちがまた精一杯感謝をしながら、あなたの今日も御心に沿って生きていくものとして導いてくださいますようにお願いをいたします。いろんなまた戦いやまた病やいろんな苦しみの中におられる人も、いますけれども、あなたの勝利をまたあなたが一緒ですから与えてくださいますように、心からお願いをいたします。イエス様のお名前によって信じてお祈りをいたします。それでは、教科学校の短いお話からまずしたいと思うんですけれども、ある時、イエス様が弟子たちに向かって、世間の人々は私のことを何だと言っておられるかね、まあ、そう尋ねました。で、弟子たちは口々に、いやー、バプテスマのヨハネの生まれ変わりですとか、偉大な預言者エリアの再来だと、まあ、言っておられますと、まあ、答えました。するとイエス様は一番弟子のペテロに、あなたはどう思う？私は何者かな？と尋ねました。この時ペテロが答えて、はい、あなたは神の御子、神の子、キリスト、救い主ですと、このように告白をしました。イエス様は一つ大きくうなずいてから、人には話せないようにとつぶやきました。神様から、この世の中に、世界に使わされたものとして、確かにこうバプテスマのヨハネのような、預言者がいましたし、また神様はエリアのような偉大な預言者もこの世界に使わせてくださったのは本当です。でもヨハネもエリアも神の御子、神の子、神のことは呼ばれることはありませんでした。それではこうして目黒教会に集まっている私たち一人一人が神の家族であり、私たちはみんなイエス様と同じように神様の子供たちであると、聖書に書いてありますけれども、この私は神の子供にされたと、この確信といいますか根拠はどこから出てきたのだろうかと。ひろし君のお母さんはひろし君を産むと、そのまま、病院で、悲しいことですけれども、亡くなってしまいました。また、大変悲しいことなんですけれども、ひろし君のお父さんも、もうそれから2年経ったある日、交通事故で亡くなってしまいました。で、ひろし君は、親のいない子供たちが、収容される施設に入って、そこで生活をすることになりました。ところがひろし君が5歳になった時のことです。どこかのお金持ちのおじさんがもうロールスロイスに乗ってやってきて、ひろし君を私の子供にしたいと言って、連れて行ってしまいました。よく養子縁組と呼ばれるものですけれども、ひろし君はその家の子供となってとても幸せに暮らすこととなりました。養子にするっていうのはこのように、他人の子供を自分の子供とすることですけれども、親のいない子供であるとか、あるいは親がいてもいろんな理由で こう育てることができない子供をもらって、まあ、自分の家族の一人にすると、その場合役所にこの子供は今日から私たちの家族、私の子供、私の相続人になりましたよと、まあ、役所に、まあ、戸籍を入れるためにこれは届出をしなければ出さなければなりません。ある日イエス様がペテロに、あなたはどう思う、私は何者かなと尋ねた。ペテロが答えて、あなたは神の子キリストですと告白をしました。神様の本当の子供はイエス様ただ一人です。でも神様はイエス様を信じるならば、あなたもイエスと同じように私の子供にしてあげようと、そう神様は聖書で約束をしてくださった。このレジュメの1番でヨハネの1章の12節に、この方イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったと書いてあります。そうです。だからイエス様を信じると誰でもすぐに神様の子供になることができます。でもう一つ、ローマ人への手紙の8章17節に、レジュメの1番に、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でありますと。イエス様を信じて、ただ単に、まあ、子供とされるだけではなくて、ここには私たちは子供には、まあ、相続人と、イエス様に与えられる、そのイエス様に与えられるものとその共同の同じ、まあ、権利資格が与えられていると、ここに書いてあります。聖書の一番最後にヨハネの黙示録ってあるんですけれども、そこには、相続人となった、キリスト者の、まあ、素晴らしい、勝利の姿を見ることができるんですけれども、ただ、黙示録この部分の理解には、粘り強い学びと、まあ、結構こう豊かな、想像力も必要とされますけれども、いずれにせよ神様の相続人の素晴らしさを何かこう垣間見るような、という神様の子供でありたいと思います。一言お祈りいたします。この方を受け入れた人々、すなわちイエスを信じ、その名を信じた人々には、神の子と子供とされる特権をお与えになったと。ありがとうございます。神様の本当の子供はイエス様ただ一人ですけれども、でも神の子イエスを信じるならば、あなたにも神の子とされる特権が与えられ、そしてあなたは神様の相続人であると、イエス様に与えられる同じ共同のまた相続に預かることができる素晴らしい恵みを、神様感謝をいたします。どうぞまたこのことの素晴らしさをすぐには理解することは私たちはできませんけれども、また聖書の中に黙示録やその素晴らしさがたくさん書いてありますから、その相続人の素晴らしさを私たちがしっかりとまた聖書を勉強しながら理解するものとして、神様が導いてくださいますようにお願いをいたします。でその名前によって信じてお祈りをいたします。では教会学校の話はこれで終わり。昔ファラオの島に一人のこう身分の、大変卑しい、召使いが住んでいました。もう日中は休む暇もなく働き続け、もう食べるものといえば、これはもう家畜の餌と変わるところがない。ところがこの男、夜になって、硬い竹の床に 身を横たえて眠りにつくと、たちまち夢の中で最も島の中で位の高い長老へとなり変わります。もう立派な家の中央に座り込み、周囲の人々はいいとして彼の言葉に何でも付き従うと。食卓にはもう豚の丸焼きであるとか、もう真っ赤に茹でたマングローブガニなど、もうありとあらゆるご馳走が積んであると。で、彼は毎晩同じ夢を見る。そして贅沢三昧の長老の、まあ、生活を送ると。現実の長老はどうか。夢の中では彼の召使いとなり果てて、過酷な労働を強いられていると。彼の生活は、まあ、こんな夢を見るようになってからもう一変しました。もう昼間のもう厳しい辛い労苦に不平を漏らすことも一つもないと。顔色は晴れ晴れと輝き、喜んで、貧相だった面差しも見るからに、まあ、若々しく美しく、まあ、生えて喜んで生きるようになっていったと。一方、この島の長老はといえば、昼間のうちこそは、まあ、彼の身分にふさわしい贅沢な生活を送ってたんですけれども、夜になると彼の身分は癒し、一番癒し召使いになり変わってしまう。どう避けようとしてもよごとその同じ夢を見てしまう。あらゆる苦役が彼に課せられ、それを命じているのはあの癒し召使いではないか。もう長老は日ごとに痩せ衰え、苦悩は顔に宿り、見るからにもう貧相な様子に化していくのがもう自分でもはっきりと分かったと。たまりかねた長老はある日、自分の癒し召使いを呼んで尋ねてみた。お前は毎日あんなに苦しい生活を送っているのに、どうしてそんなに晴れ晴れしい顔つきをしているのかと。すると召使いは自分の夢の中の生活を、まあ、正直に告白したところ、まあ、長老様は、まあ、その話を聞いて大いに驚いたと。一体どちらが現実なのだろう、どちらが、まあ、幸福なのだろうかと。まあ、これは子供の物語なんですけれども、この物語から、やっぱりこのイエス様の例え話の中の、金持ちと、まあ、ラザロの話を思い出したんですけれども、まあ、何の説明もいらない箇所で、まあ、聖書を読めばこういう話かと、レジュメの2番ちょっと読んでみたいと思います。ストーリーは単純です。ある金持ちが毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。さて、この貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。これを思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみ、もだえているのですと。何の説明もいりませんけれども、 まあ、イエス様の例えですけれども、まあ、一つこのアブラハムを、まあ、神と、ここは置き換えて読まないと、意味が通じなくなってしまうのは、これは言うまでもありません。ある日長老は、まあ、自分の癒しいしもべを呼んで尋ねたと。お前は毎日、もう苦しくて、辛い生活を送っているのに、どうしてそんなに晴れ晴れとした顔つきをして、喜んでいられるのか。ラザロはきっと、まあ、最後に、帳尻を合わせてくださる神に、まあ、望みをつないで、きっと生きていたのかもしれない。パウロの言葉ですけれども、レジュメの3番で、フィリピ書の3章19節20節。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。一体どっちが現実なのか、どっちが幸福なのか。考えてみれば、まあ、所詮と言いますか、この世のありさまっていうのは、みんな、まあ、過ぎ去っていくと。もうサタンに蹂躙をされ、踏み荒らされたような世界ですけども、まあ、そこで、教会は、まあ、世の光として輝くようにと、まあ、イエス様から私たちはこう命じられているわけですけれども、まあ、そうでなければ、まあ、最後に、帳尻を合わせてくださるも何も、やっぱりこうあったものではないなと。世の光として、まあ、教会は輝きたいと。10人よれば、まあ、10人十色といいますか。みんなそれぞれ異なる価値観があり、宗教観を持つ、今日の実情と。そんな世界で、お前は、まあ、毎日こう苦しい現実の中にあるけれども、どうしてそんな感謝をして、喜んで晴れ晴れとして生きていられるのかと。教会が世の光として輝き、やはり最後には、ちゃんと帳尻を合わせてくださる神様にこう望みを、まあ、つなぎたいなと思うんですけども、パウロはこのピリピの教会に宛てた手紙の中で、3章の20節で、私たちの国籍は、天にありますと、まあ、こう、訴えているわけですけれども、当時ピリピの町の人口は、推定、1万5000人、当時としては、まあ、大都市ですね。ローマの、これは植民都市であったため、フィリピの町には、まあ、多くのローマ市民たちも住んでいました。まあ、ローマの意向と繁栄を享受した豊かな、まあ、国際都市だった。衣食足りて礼節を知ると言葉がありますけれども、人間というのは、まあ、こう生活が豊かになることで、初めて、まあ、道徳心が高まって、礼儀をわきまえるようになる。腹ペコでは、もう礼儀も礼節もあったものではないと。まあ、そういう日本のことわざですけれども。けども、聖書は、まあ、逆のことを言って、人が生きるのはパンだけではないと。まあ、逆のことを聖書は言ったりしますけれども。確かに、まあ、衣食が足りなければ、結構人間というのは、まあ、浅ましくなっちゃうと言いますか、浅ましい姿を、こう、露呈をすることもあります。けれども、豊かな社会は、こう、貧しい社会以上に、まあ、礼節を忘れ、人々を、こう、堕落させると言いますか。それは、歴史の、まあ、証でもあると。パウロが、まあ、神の言葉を伝えようとした当時の、 まあ、ローマの植民都市では衣食が十分に足りていながら人々の精神はこれはもう荒廃の極みにあったと。パウロと時代を共にした、まあ、3人のローマ皇帝、まあ、カリグラ帝、クラウディウス帝、ネロ帝と、どの皇帝も想像を絶するような、まあ、悪行というものに明け暮れていた。こうした、まあ、皇帝の下でローマの植民都市フィリピの町にも、まあ、悪徳が氾濫をしていた。このフィリピの町でフィリピの教会が世の光として輝いていたかどうか。フィリピの町はもう性の放縦、もう悪ことのない貪欲、もう目を覆うばかりの残虐、贅沢、おごり、不正、暴虐。この時代を生きた、まあ、詩人にセネカっていう人がいますけれども、セネカはこうしたローマの植民都市の荒廃というものを、彼の著書、まあ、怒りについてありますけれども、その中で次のように述べています。たくさんの人間で広場が雑踏している。そこには人間の数と同じぐらいの悪徳があると承知するがよい。彼らの間には何の平和もない。彼らはわずかな銭のために他者を破滅に導くことに引き込まれている。誰かを損害に引きずり込んで自分の儲けを確保しようとする。彼らは幸福な人を憎み、不幸な人をあざけり笑う。そうかと思えば、わずかな快楽や利得のために、すべてを失うことさえ望む、矛盾した欲望にかき乱されている。これは野獣の集まりであると。この言葉は、まあ、セネカが、まあ、自分のお兄さん、まあ、ガイオに、当てたものですけれども、このセネカの兄のガイオという人は、使徒の働き19章に登場してきますけれども、コリントの法廷でユダヤ人の、まあ、訴えを退けた総督ガイオのことです。で、コリントも、これもローマの植民都市でしたけれども、こうした一文をもってしても、まあ、パウロ時代のローマ植民諸都市がいかにこう、まあ、悪徳に蝕まれていたか、まあ、十分に、まあ、こうした著作からも私たちは察することができます。弟セネカはこれは有名な著作で、まあ、幸福な人生について書いてますけれども、やはりその著作を兄ガイオにしたためて、まあ、次のような文面を残しています。ガイオ、兄上に申す。幸せに生活したいのは、誰もがみんな望んでいることである。しかし、人生を幸せにしてくれるものが、果たして何であるかを見定めることについては、誰もが全く見通しの立たない状態である。それだけに、幸福な人生に到達することは容易な技ではないだけではなく、誰もが一歩道を誤り歯車が狂えば、幸福な人生を求めて急げば急ぐほど逆にそこから遠ざかっていくばかりであると。こうした、まあ、弟セネカの初心に対し、兄ガイオがどのような、まあ、返事を書いたとか反応を示したとか、まあ、そういう記録はこれは残念ながら何にも残されてはいません。だが総督ガイオは結局 結論を言えば、幸福な人生を得ることに失敗をしています。紀元、66年、ガイオは、自殺で人生というものを閉じています。セネカの作品ほど、その当時のローマ植民都市の風潮、そして人々の魂の状況というものをこうはっきりと伝えてくれるものはありませんけれども、フィリピの町も、そしてコリントの町も、ローマの植民都市はどこもにぎわい、市民たちは享楽の毎日を送っていた。だが享楽を追えば追うほど、利得に走れば走るほど、刺激を求めれば求めるほど、人々の心は空虚になっていた。そして本当に自分を幸せにしてくれるものは何なのか。誰もそれを見定めることができず、みんな五里夢中のありさまだった。だからこそ、こうした状況の中で説くパウロの言葉は人々の心に届いたし、コリントの教会もそれなりに世の光として、教会として輝こうとしただろう。そしてパウロの言葉は人々の心に深く響いていった。フィリピの3章19、20節。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。パウロは、数多くの手紙を、いろんな教会に書き送りましたけれども、その中に、獄中書簡と呼ばれる手紙があって、実はこのピリピの手紙も、獄中、牢獄の中で書いた手紙の一つです。おそらく、獄中は、カイザリアの牢獄にもいたし、ローマでも結構獄中にいましたけれども、これはローマの獄中だと思うんですけれども、ローマの獄中につながれ、いつ自分が処刑されるのか、今日か明日か処刑の日は、そんな状況で私はとても、喜ぶことは難しいと思うんですけれども、この獄中の中で、ピリピの4章4節、獄中書簡ですけれども、4章4節。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。4章6節7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。獄中の中で今日か明日か処刑の日は何も思わずらわないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。そしてあなた方の心と思いは、キリスト、イエス・キリストがあなた方の思いを守ってくれるだろう。パウロは、世の光として輝いて生きていたんだろう。つまびらかな記録はこの辺は残されていないんですけれども、西暦64年頃、パウロはローマの獄中で、 首をはねられて波乱に満ちたその生涯を閉じています。フィリピ3章20節です。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。まあ、これはもうパウロの遺言ですね。遺言であってパウロの最後の心境はこのようなものであったに違いない。お前は毎日試練の中であんなに苦しい生活を送っているのに、どうしてそんなに感謝をして晴れ晴れとした顔つきをしていられるのか。教会が世の光として輝き、まあ、泉のようにこんこんとあふれるような主にある喜びがを持っていられたらいいなと思いますけれども、21世紀と、まあ、現代も世の中はパウロの時代と何ら変わるところはありません。一見平和そうなに見える時代の陰で、人間の心はもう魂の芯までもう蝕まれていると。吐くことのない肉欲、金銭への執着と享楽の果てしない追求、傲慢と争い、敵意、差別、怒り、無慈悲、愚かさ、こうしたもうありとあらゆる暗黒が大手を振って堂々と世の中をまかり通っていると。けれども暗黒には暗黒の役割があるだろう。人生の暗黒は人々に光をきっと求めさせるようになるだろう。そして教会は世の光としての使命が与えられている。暗黒には暗黒の役割があり、暗黒は人々に世の光を求めさせ、醜さは美しさを、争いは平和を、敵意は和解を、怒りは許しを、憎しみは愛情を、傲慢は優しさを、愚かさは知恵を、感情的享楽は深い魂の充足を。もう世界が暗ければ暗いほど一乗の世の光はいよいよ輝きを増していく。教会は世の光である。泉のようにこんこんとあふれ出る喜びにこう満たされたいと。フィリピ書3章20節、主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。イエスが主なのか、それともローマ皇帝が主であり神なのかと。2000年前キリスト者たちはその告白の前に立たされましたけれども、今日ペルガモで皇帝アウグストを称える碑文が考古学の発掘で発見されており、内容は、まあ、次の通りである。皇帝アウグストはすべてのものを確立した救い主であり、世界にとってアウグストの来臨は良き知らせを伝える福音を意味する。それに対して教会は、当時教会は いや、ローマ皇帝が主ではないだろう。ナザレのイエスこそ、私の救い主であり、私の主であると。信仰告白をして、次々とキリストたちは、殉教の淵に立たされていった。歴史を紐解くと、徹底して皇帝礼拝を強要したのが、あの、皇帝ネロであると。捕らえられたキリスト教徒は、競技場で火炙りにされるし、ライオンの餌食にされる。フィリピ3章20節。主イエスキリストが、救い主として、おいでになると。お前は毎日苦しい生活、日々を送っているのに、どうしてそんなに感謝をしていられるのか。喜んで晴れ晴れとした、そんな顔つきをしているのかな。ということをお祈りをしたいと思います。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。神様、ありがとうございます。今日もあなたが私たちの主となり、救い主となり、私たちの心の中に、心の内にはあなたが生きておられると。賛美もしましたけれども、どうぞ私たちが世の光として輝いて生きていくことができるように、あなたの力を今日も与えてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって感謝をして信じてお祈りをいたします。もう一度104番を賛美して、ちょっと今日